それでは、イザヤ書の22章を開いてください。イザヤ書の、22章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、20章まで、来まして、本日の午後に21章から23章までを一節ずつ読んでいきます。で、今朝が22章の12節から14節に、それを中心にしてですね、でこの22章を、特に前半部分を眺めてみたいと思います。では12節から14節をご覧ください。その日、万軍の神主は、泣け悲しめ、頭を丸めて荒野をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられた。今、万軍の主、神様が、泣いて悲しみなさい、主の前で泣いて悲しみなさいと呼びかけておられるのに、それを行わないで、そういう切実に祈っていくことを行わないで、今楽しんで喜ぶことをやっていこうではないかということを言ってるわけなんですね。そういうユダの民の姿がここに描かれています。主の前で泣く、主の前で本当に泣き叫ぶという切実な思い、心を注ぎ出すことをしないで、いや今のこの生活を楽しくやっていこうではないかという考えです。哲学って言ったりでしょうかね。まあ、私たち日本人はこの武士道のような教育をずっと受けてきますね。感情を表現することははしたないというですね、まあ、そういう、まあ、教育を受けています。皆さん、カンドラはご覧になったことあるでしょうか。韓流ブームですね。で、どうでしょう、その後の、この感想っていうのかな、だから疲れませんかこの普段は使わってない、この感情をですね、こう使うんですよね。その普段はあんまりこの押し殺してるということに気づくんですけれども、そのそういう人々の心の動きをこう明らかにあからさまにされているものを見ていくと、私たちもそれに動かされていくということですけれども、けれども私たちは、まあ、感情を殺すように教えられてきました。まあ、そんなこと言ってる、ね、私もやはり感情を抑えるように自分が動いてるなっていうことを感じます。で、聖書の神はとても感情豊かな方です。で、神様によって私たちが作られ、神の形に作られてますから、私たちも感情を持っています。で、どれ一つ悪いものはないんですね。喜怒哀楽って言いますけれども、どれ一つ悪いものは、それ自体で悪いものはないんですね。で、今朝の説教題が恐れという賜物という、ちょっとかなり矛盾したことをあえて書きました。恐れがあるということは、神からとてつもなく離れている、その神とは関係のない感情かもしれないんですけれども、神様はその恐れと非常に付き合ってくださる方だということを今日は見ていきたいんですよ。その私たちが抱く恐れと、この付き合ってくださる方なんですね。後で出てきますが、教皇が主から来ているという言葉があるんですよ。主から来ているとまで言うほど、本当にそれを通して神様はご自分のことを行われたいと 願っておられるんですね。私たちが今教会の、兄弟あの仲間で、かなりの人数の人が先週末3日間にわたる、合計4回ですがセレブレーションオブラブの伝道大会に参加しましたね。教会にいらしたことのない人のため誘おうとして、で祈っていきました。で大会がですね、本当に賛美を導く、また祈っていく牧師さんがいて、そして説教する伝道者フランクリン・グラハムがいて、ほとばしる神の愛、セレブレーション・オブ・ラブと言っているように愛の祭典という言葉です、意味ですけれども、本当にほとばしる神様の愛を感じることができ、普段使わない感情がこう大きく使われたと思うんですね。良きにしろ悪しきにしろ、悪しきっていうのはどういうことかというと、それでもやっぱりこう拒んでしまう方がいたりとかですね。で良いというのは今まで嘘、こうこの人がっていう人が降りてったりですね、で受け入れてみたりですね、イエス様を。で感情が大きく使われていき、でも疲れを覚えました。でその疲れというのは悪い疲れではなくて、なんて言ったらいいでしょうかね、いつもはどんよりとした曇りの天気しか見ていなかった、そういう地方にいる人がですね、こう急に青空を見させられた気分だと思うんですね。で青空はいつもあったんですよ。飛行機で上に上がっていけば青空はあるんですけど、突然この青空、主の働きがこう行われるのをこうまざまざと見せられて、そしてまた外に出るとどんよりとした空気っていうか、どんよりとした天気が、そのギャップでこのこう心が一体どうなってるのかっていう揺らぎがあると思うんです。でこのギャップをじゃあどうやって埋めればいいのかなっていうのはですね、やはり心を注ぎ出して祈っていくところでそのギャップを埋めていくんですね。泣いて、ある時は嘆いて祈っていく、涙を流すほどの祈りによって埋めていくことができます。人には安定しているものが突然なくなる時があります。その時に心が騒ぎ揺らぎます。でまたセレブレーションオブラブ大会の中身のお話しますと、マイケル・ W ・スミスさんというゴスペルシンガーがですね、演奏してくださいました。で彼がシンガポールの公演から日本に来るときに、お父様が、重篤、危篤だったということをお知らせを受けて、もうすぐにでもアメリカに戻りたかったんですけれども、金曜日の夜だけは出演して捧げたんですね。で多くの人が言ってましたけども、本当に天国にそのまま歌ってるような歌だったと。で後で彼のツイートをですね、私は確かめたら、日本の方々とそして お父さんに対してのこの混じり合ったこの感情の中で、それを本当に捧げる形で歌いましたということを言っておられました。そして最後の日にこのフランクリンが説教するときは、奥さんとその直前で話したんでしょうね、その日曜日に話したんでしょう、電話で。でそして奥さんの方のおばさんが、やはり亡くなられたと、天に召されたという、そのことでフランクリンが、いつこういうものが失われるかわからないよ、命が失われるかわからないよ、いつもある日常に非日常が入ってくるわけなんですよ。いつも近くにいる人が空気のようになっていて、いざ亡くなればいかにたっといものであったかを気づく、その時に心が揺らぎます。でこの感情ってとっても実は良いことなんです。その時に初めて祈れるからなんです。そのいつもは捧げることのできない祈りを捧げることができます。本当は揺らぐはずのもの、いつも安定していて、なんか常しえまでも続くかのようなね、その安定感があるんだけども、実はそれではなくて、安定されている方は実は神のみなんですね。御座におられるというのは安定していて不動であって、いつまでも変わらなくて永遠だということですが、その神に近づくことができる、またとないその機会なんですね。だからその時に祈っていくということができる。この預言者イザヤ本人がそうでした。ウジヤという50年以上も 統治をしていた王様で非常に有能な王様で、国が大きくなり強くなって、その王様が死んだ時に初めて彼は、初めてというかその死んだ時に彼は真の王座におられる神様に出会うことができて、彼はそれから続く非常に困難な時代にあって予言を忠実に行っていくことができたわけなんですね。でこの本文の背景、22章の背景をお話しします。ユダの国エルサレムが存続危機に迫っています。アッシリアという国が数々のユダの町々をすでに攻略していて、まあ、さほど遠くないラキシュという町、そこが攻め取られたんです。で今でも、この英国博物館かな、そこにセナケリブのあるんですね、書いたものがあるんですけども、そこにですね、そのラキシュを攻略したっていうのも書いてますし、あと絵も書いてるんですね。その絵がどういう絵かと言いますと、串刺しにされている兵士たちですね。串刺しです、文字通り串にして、そしてその上に人を刺していくんです。そして生きたまま皮を剥いできます。でこういう残虐な方法で恐怖によって、この屈服させていくということを行っていたのがアッシリア人たちだったんです。でそのアッシリア人が迫ってくるという情報を、その上部にいる人たち、指導部にいる人たちは最初にもう聞きつけているわけなんですよね。一般市民は分からないけれども、そのエルサレムにいる人たちは、だから逃げちゃった人もいるんですね。で逃げちゃったら殺されています。でその中で、この一般の人たちがこの見てみると、情報があまり伝わってなかったその彼らが見てみると、もうアッシリアの軍がそのエルサレムの谷が多いんですけども、その谷のところにわーっともたくさんいるのを見たというのが、ここでの背景になっております。王位が取り除かれたという表現をこの8節にしてあるんですね。でこの時にしなければいけない祈りというのがありますね。でそれがさっき読んだ12節で、泣け悲しめ頭を丸めて荒野をまとえ、というそういう祈りをしなければならなかった。ところが彼らはそうではなくて、武器の方に目を向け、また水ですね、水道、この包囲されているのでその水道の確保ですけれども、そっちの方に目を向けたということが書いてあります。おそらく彼らはこの祈りといってもですね、来ないようにしてくれという祈りを捧げてたと思うんですね。しかし来たんですよ。で神様が願われているのは来ないようにしてくれという祈りではなかったんです。戦争が起こらないようにしてくれという祈りではなかったんです。そうではなくて、12節に書いてある方の祈り、悔い改めてへり下って神からの清めをもらう祈りをしてほしかったんです。ところがそれはしていなかった。その肝心な部分をなおざりにして、それで、違うことを行っていったということなんですね。でなんでそれがはっきりわかるかといいますと、5節に、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだと。神から来る、これ神の御心でここまで来ていて、驚くことにこの混乱って訳されている、この、聖書のこの日本語の、ね、訳、英語の訳によりますとテラーってこう訳されているところなんです。テラーって何ですか？テロですよ、テロ。主から来てるって言うんですよ。ちょっとびっくりしますね。神がイスラム国を作ったって言ってるようなもんですよ。でも事実この部分だけね、おそらくね、今録音でこのカットしてね、なんかマスコミの人がいてさ、僕は有名な人 でこの部分だけカットして、そしてね、明石清正がこんなことを言ったと、多分やり玉に挙げられるような発言をしますと、神がイスラム国を建てたんです。 怖いですね、今の発言怖いでしょう。でも今から説明します。どういうことかを説明します。もちろんテロリズムは悪です。悪の現れです。戦争は悪の現れです。戦争についてヤコブが手紙の中で4章の1節でこう言いました。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。だから欲望あるいは貪欲、むさぼり、そのですね、自分で奪い取ろうとする、これが争いや戦いの原因だってこう言っているんですね。ところが、この箇所のみならず聖書は戦争に関わることが本当に多いんですね。この悪いと言われているこの今ヤコブの手紙の中に書かれているものがあるにもかかわらず、その戦争を神が積極的に使ってらっしゃるのを私たちは聖書全体で見ることができます。いやそれは旧約だけでしょう。ブー違いますね。イエス様はどうですか。エルサレムの破壊を予言されたんですよ。そして黙示録に至るまで、ハルマゲドの戦いに至るまで、なぜここまでこの悪いもののカテゴリーの中に、範疇の中に入っているものを神が積極的に用いられているかといいますと、戦争によってこの悪の現れによって私たちの中にある悪を映し出すというか、この明らかにしていくためなんです。そのことが起こることによって心の騒ぎが起こって、そして実は私たちが平静、この普通にしている時には見えていなかった罪であるとか、その自分の偽善であるとか、いろんなもの、そういうものがこう見えてくるように神様はさせておられるんですね。でロイド・ジョーンズという人が、この有名な英国のイギリスの説教家ですけれども、神がなぜ戦争をお許しになるのかというその5回シリーズぐらいの説教の、ね、本があります。でそれが今年日本にも、ね、翻訳されたんですね。でその中にこう書いてあります。神が戦争をお許しになるのは、それを通して人々がそれ以前には決してなかったほど明確に罪の正体を見抜けるようにするためである。平時には私たちは罪について軽く考え、人間性について楽観的な見方を抱く。だが戦争は人間が何者であるか、何をしでかしない性質を内に秘めているかを暴き出す。でこのようにこう平静、私たちは大丈夫なんだと言って、本当は大丈夫じゃないのに大丈夫だと言っているところで、戦争を通してね、大丈夫じゃないということが分かるようにしてくださるんです。だから祈るチャンスなんです。涙を流して、さっき言ったこの泣け悲しめ頭を丸めて荒野をまとえと、まあ、皆さん頭丸めなくていいですからねこれは旧約の時代に後で説明します、どういうことかということですね。やらなくていいですけれども、いわゆる今の祈りを、だから双心になっている私たちの心を一つにしていくための祈りをすることが可能になるわけなんですね。もうすでにイザヤはそのいつまでも主の方に目を向けないエルサレムの住民で、これだと滅んでしまうということが分かってしまったイザヤは4節で嘆いているんですね。泣いています。こう言ってます。それで私は言う、私から目をそらしてくれ、私は激しく泣きたいのだ。私の民この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるな。これだけ主が心を揺り動かしてくださっているにもかかわらず、まだ気づいていないことにイザヤは嘆いたんですね。イエス様が新約時代でユダヤ人たちにこのことを行われました。ガリラヤ地方で、ガリラヤで 宣教の働きを行われました。それはもうとてつもなく革命的なことでした。その今まで目が見えない人が見えるようにされた、足が効かない人が立ち上がるようにされた、そしてその言葉を語ると癒しが与えられ、死んだ人が実に生き返ることまでされた。その言葉には権威があったんです。権威がある言葉っていうのはあまり私たちは普段は説明の言葉ってたくさん聞くんですよね。普段の言葉で権威ある言葉っていうのはその同じことを言っていても人が動くんですよね。物が動く。イエスの場合は波まで沈めることができた。この言葉を持ってらっしゃった。でその人々がもう全国的にこのイエス様のところに集まってきて、ユダヤ人の宗教指導者たちは恐れを抱いたんですね。その恐れと不安がありました。今まで安定していた、これまでやりくりしていたこの異邦人のローマの帝国の中でね、いろんなことが起こりながらも自分たちのこの宗教を守ってきていた彼らが、このイエス様が来られたことによってこの根底からの壊されてしまうのではないか、揺るがされてしまうのではないかという恐れを抱いたんですね。まあ、いろんなことを考えてます。政治的なことも、ローマによってこれでおかしく不安定になったらローマによって潰されちゃうんじゃないかとかね、いろんなことを彼らは考えてました。で彼らは行ったことはその恐れに対して自分でそれをこう何とかして処理しようとしちゃったんですよ。それが何かって言ったら、もうローマ当局にイエスを捕らえることができる、この捕まえることができるようにいろいろ仕向けていったんですよね。いろんな形でこの言葉の罠に陥れようとしていったのがたくさんやったんですが、できなかったんですね。でも神の時があったんです。あえて神はそれを、許すように御子キリストに、このされてですね。でそれで最後にエルサレムにおいて、このローマ総督ピラトに、イエス様を明け渡す、引き渡すことをすることができたと。このように不安を主の前に持っていかなかったんです。ですね。さっきの続きですね、話ね。彼らもこの不安が出てきたんですけど、それはいいことだったんです。その恐れはいいことだったんです。そこで主よって祈ればよかったんです。安定したものがなくなっちゃったんだから。でも自分の手で抑え込もうとしちゃったんですね。でイエス様がそのようにして自分で抑え込んでしまっていたエルサレムに対してイザヤと同じように嘆いて泣いて祈られたというのが福音書に書いてあります。ルカの19章の42節から44節に、もしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。つまり神殿が全部破壊されるということです。そしてそれはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。わかりました。その心に不安が出てきた、その不安というのは実は神の訪れの時だったんです。これ知っとけばよかったんです。ところがいつもの平穏を取り戻したかったんです。彼らは古くからあるこれまでの生活を守っていたかったんです。でも彼らの恐れていたこと、守ろうとしていたことが、むしろその試みが逆に自分の身に降りかかったんですね。さっき読んだように紀元70年にローマに包囲されました。そして滅ぼされました。多くが死に、そしてあとは奴隷として引き連れて行かれたわけなんです。で彼らはとても裕福だった。祭司長たちは裕福でした。でエルサレムの中にそのいわゆる上町と下町っていうのがあって、まあね、東京もね上町下町ってあるじゃないですか。その で、上町が裕福な人たちが住んでいるところで、彼らもそこにいたんです。で、ローマ当局と上手にやりくりして生きてたんですね。で、まさか自分たちを破壊するなどとはしないだろうと思ってました。ところが破壊されたんですね。だから恐れていることを自分で抑えようとして、その恐れているものがむしろやってきてしまったということになるわけなんですね。で、今の私たちの心、いろんな心があると思います。ある方はイザヤと同じ思いになっているかもしれません。祈っている人、救われてほしいと願っている人がどうして神の方に振り向くことができないのかという、またこのことをやったらこんなことが起こってしまうということがはっきりと分かるのに、そこに目を向けていない、イザヤと同じ祈りを持ちたい、また持っている人がいるかもしれません。で、励まされてください。その悩みってね、イエス様の愛なんですよ。イエス様が嘆いたでしょ、イエス様が涙流されたでしょ、それは全部イエス様から来ています。だから泣いていいどころか泣きなさいと神様は言っています。こういう取りなしの祈りがありますね。そしてもう一つは、このエルサレムにいる人々と自分を重ね合わせることができる人がいるかもしれません。つまり不安や恐れを自分は持っている、自分のことに関わることで不安や恐れを持っていると。必ず主は祈りを捧げたら清めを行ってくださいます。祈りを捧げたら平安が与えられるっていうのが大体その私たちのね、もちろん平安与えられるんですね。でも平安っていうのは何ていうのかな、結果みたいなもので身であってね、それよりももっと大事なのは清めなんですよ。清め、清い神と心が一つになることによって初めて平安が与えられます。平安っていうのは結果、神と一つになっているから平安なんですよね。でも清さが与えられるんです、こうやって祈っていくと。で、清いというのはどういうことかというと、神様の御心ではないいろんな思い煩いとか、そのいろんな自分から出ているものですね。で、そうやって祈ることによって意外なところで実は神様がこんなことをお考えになっていた、私はこっちかあっちしかっていうふうに思っていなかったところが実はここに神様の御心があったとかですね、あるいはなんか今はぼーっとして見えなかったものが、ぼやーっとして見えなかったものが今はっきりしましたとかですね、だから勇気を出してこの御心を選び取っていきますというのが、これが清めなんですね。だから委ねることができる、今まではこれやったらこうなっちゃうんじゃないかと思っていたものが、こう心配していたものがもう心配がなくなったって、ここで平安になるんだけども、清くなったから平安があるんですよね。で、必ず主は約束した通り、このエペソの3章の20節で、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すと言っている通り、施してくださるんですよ。今ここだけの世界だと思っているのが、実はもう全然違うところで神様は解決法を持ってらっしゃって救ってくださるわけなんですね。だからこの泣いて叫んでもいい、祈りを捧げることによってこう掃除をしてくださるんですね、神様ね、私たちの中、心の中、シャッサッサッ。で、先ほどの頭を剃るっていう話をさせていただきますと、それは頭を丸めるっていうのはですね、立法の中にナザレ人の掟があるんですね。ナザレ人、ナジルだ、間違えた、ナザレじゃない、ナジルですね、やばい、これ直さなきゃいけない、ナジルですね、ナザレって言ったな、あれだね、ナジルっていうのがあります。で、民数記の、何章だったかな、7章か6章かな、神様に私は全てを捧げます、ね、もうあなたのものです、神様のものですと。で、このように神様の前にこう誓いを立てるときに、聖別っていうんですけどね、この清く、清めは語れる、それをするときにですね、髪の毛にカミソリを当てないっていうんですね。つまり髪の毛を伸ばしたままにすると、ね、男の人で伸びてる人いるじゃないですか。だから男の人でもこう結構 ユダヤ人の中で、あれ伸びてるすごいな、あれ、あの人なんかかっこいい、なんかロックやってる人かなと思ったら、いや実は宗教的な人とかね。で、自分で決めた期間があるんですね。まあ、50日だったら50日、分かんない、3ヶ月だったら3ヶ月ですね。で、伸びた後で、あの神様に生贄を最後に、この期間が過ぎると捧げるんですね。で、その時に髪の毛全部剃ります、プシューと。で、捧げるんですね。で、これを言ってるんです。つまり性別されなさいっていうことなんですね。頭を丸めろって、なんかあの日本的に捉えると、なんかあの頭を丸めるって、なんかちょっと反省してる人とか、なんかね、あの、まあ、少し似てるかな、あのそういう意味で。あと荒野をまとえっていうのは、これ痛みを感じなさいっていうことですね。あのすごく痛い、このなんていうの、あのなんか毛なんだけど、そう、痛いんだよね、この切ると刺さって。つまり痛みを感じなさいということを行うことによって、神様の御心をわきまえ知ることができるわけなんですけど、そこにまでいかなかった彼らが、さっき見たように8節から11節、見たっていうか、あのさっき言及したようにですね、8節から11節までで彼らはそれをしなかったんです。ちょっと読んでみますね。こうしてユダの大岩と除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかったと。武器に目を留めたっていうんですね。この森の宮殿というのはソロモンが作ったものですけれども、そこは武器庫となっていたんでしょうね。あと水の補給で、あのこれすごく大事です。当時の町というのは、だって丘の上、山の上に作られるんですね。あのイスラエルは山のところ、山地に多く住んでました。簡単です。それ自体が要害っていうこと、分かります。自然のこう自然にこう守られているわけですよね。だってあのこう登ってくるわけじゃないですか、敵がやってきて。そしたらこう撃てるじゃないですか、いろんな槍とかで。だから上に住んでる。で、シオンの山って山なんですね。ちっちゃな山ですけども。で、泉が、ギホンの泉というのがその麓のところにあったんです。ケデロンの谷ってところの麓のところにあるんです。で、今もあります。で、そして城壁を作るんですけれども、城壁を下に作ってしまってはあんまり意味がないから、ちょっと上に作らなきゃいけないけど、だからギホンの泉があの外になっちゃうんですよね。で、包囲されたらそこを埋め、あのこう流れていかないように封じちゃうことが可能なわけなんです。で、包囲された時に何が問題かって言ったら、水が飲めない。これが一番の問題です。そこでどうするか、その地下を水道、地下水道を作るわけなんですよ。で、それはもう前からあるものがあったんですけども、ヒゼキヤ王がそれをさらに拡張してですね、シロアムの池という中の方にある池のところまでそれをね、こう引いてったんですね。そして水の補給をすることができました。で、これ全部今イスラエルに旅行に行けば見ることができます。すごいでしょ。紀元前の700年ぐらいの話ですよ。ですから2700年ぐらい前のが、今旅行する人がみんな入って行くことができます。2、30分かかるんですけど、500メートルぐらいなのに2、30分かかっちゃうんですよ。狭いところで水浸しになりながら歩くんですよね。今でもそのギホンの泉から流れてるんですよ。それを作ったんです。ヒゼキヤ王はですね、その後で主により頼めってこう言ったの。ヒゼキヤ王自身は主により頼めっていうふうに言ったんですけれども、そこまで心がついてきてない人たちは、ああよかった、王様がこうやって水を引いてくれたということで、ここに書いてあるように、これを計画なさった主に目を向けなかった。何の計画？アッシリアをここまで連れてくるっていう計画ですよ。いや、ちょっとこれ神様の計画じゃないでしょうって。そんなテロリストたちを、集団をなんでここに連れてくる計画なんですかって。さっき言った通りです。神の清めを経験することができるために神様があえてこ ここに連れて来させているという御心が分かってなかったんです。いつまでもその安全、自分のこの快適でいられる空間を作りたいというところにとどまっていました。勇気ってどこから出てくるか。勇気は実は祈りから、怖かった時に祈って出てくるということをですね、コーリー・テンブンという人が言ったらしいですね。すごいですね。なんかすごく弱々しいじゃないですか。勇気っていうとね、そうじゃなくてその恐れに打ち勝つっていう、でもそうではなくて、恐れを神様、恐れによって自分が神により頼んでなかったことが分かって、それで主よ、あなたがおられますねと、あなたの御心に従っていきますと、でこのように選び取るところで勇気が出てくる。だから明け渡した心って言った方がいいですね、勇気というのは。でこの12節からこの13節を読みますと、神様の、神様の祈りの呼びかけに応答しなかった彼らがこう言ってます。なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めよ食らいよ、どうせ明日は死ぬのだからと。もう武器によっても対抗できない、あとは死ぬだけだと。じゃあここに残っている牛や羊、これをアッシリアに取っていかれるよりは自分たちで食っちゃおうと、明日は死ぬんだからと、こう言ってるんですね。刹那的ですよね。今だけ見てよ、今自分の周りにあるものだけ見てよ、その生活を確保してさえいればいいと。自己中心の生活です。で、恐れや恐怖に直面すると2つの反応を私たちはします。普通にはね、過剰な防衛、さっき言ったあのユダヤ人の指導者もそうでしょ。この不安なので危険だから自分を守ろうとするんです。で、これは身近な生活では起こります。いろんなことをやってますね。この過剰にこう反応する、防衛する、自分を守っていこう。あと国レベルでもやってますよね。で、この虐殺ってあるじゃないですか。あの日本だとあの南京虐殺とかね、これ中国との間で問題あって、今でも歴史論争になってますけれども、何が虐殺をさせるかっていうのは怖いんですよ。いつ自分たちが殺されるかわからないっていう、その極限の状況にいるから、相手をもう無差別に殺していくわけなんですよね。で、もう一つの反応が自分にこもるっていうことです。で、これはもうすごく身近です。で、直接関わってきます。ロゴスミニストリーでイスラエルとヨルダン旅行に2月来年行くんですけども、幸いのことに今参加申し込みをされている方々の中でテロがあるからやめますっていう方は出てきてませんけれども、もうあのアメリカでは渡航を、まあ、海外渡航っていうのはなるべくやめた方がいいですよねって言っているぐらいになっているわけですよね。そのテロリズムによって何をテロリストたちは目的にしているかって言ったら、私たちの行動範囲を狭めるんですよ。だからあのパリの市民に対してオランド大統領は普通の生活をしましょう、これがテロに対する対抗処置、措置なんです。何でもない普通の生活をしていくことで、そのテロリストたちがあのこうの意思をくじくっていくような、まあ、そういうふうによく言われますですね。つまり自分がこうやっていく範囲というのをこう狭めていく、自分中心になっていく、自分のことだけ考えていく、これが今言っているこの飲め食え明日は死ぬんだからということなんですね。 将来のことを考えないで、今が良ければ良いとも考えていくわけですね。時間的にも空間的にもそうです。心理的にもその自分の行動範囲を狭めていく。で、神の国とその義を第一と求めていく人にとってはそれ逆なんですね。広がっていきます。広がっていくんです。自分の周りに神は神の世界を広げようとされているわけなんです。だから自分と関係のない人にも関わるように導いてくださいます。自分が苦手としているような人にも関わるように導いていかれます。あのペテロのことを思い出してください。コルネリオの池に行きなさいと。ですごい勇気いりました。ユダヤ人は違法人と関わらないんですよ。食事なんて持ってのほかなんです。食事をするというのは一つになるという意味だったから、当時は。しかし神の新しい御霊の働きはいつも私たちを恐れの中に招き入れてくださるんです。でもその恐れというのは今言いましたように祈りによって導かれていくことによって崩れていくわけなんですね。で、最後に14節で、万軍の主は私の耳を開かれた、この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられた。呼び求めないでずっといると、もうずっと許されないというところに行かざるを得ません。神様が私たちの罪を許す備えを与えてくださって、それが私たちの信じる主イエス・キリストで、この方が罪の一切合切を永遠に許すことにしたわけなんですね。ですから2000年前の出来事なんですが、今の私たちにものためにもイエス様は死んでくださったんです。で、この方を拒むということは、今ここで書かれているのと同じように、もう許しは残されてません。ペテロじゃないや、ヘブルの10章の26節から27節にこう書いてます。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです、という、ことですね。怖いですね。でも神様の、これが説明しますね。どうやったら地獄に行くことができるか。よくね、天国にどうやったら行くことができるかって話するじゃないですか。どうやったら地獄に行くことができるかというのをご紹介します。自分により頼むことです。一つは自分の方法で自分で何とか自分を救おうとする行為です。主が手を伸ばしてくださって、アッシリアから彼らを救ってくだそうとしているのに、武器に目を向けた、地下水路に目を向けた。で、それがダメだと分かったら、だったら今日楽しんで暮らしていけばいいじゃないかって、こう自分の力で生きていく、自分の行いで生きていく、これを地獄、それやっていくと地獄ですね。自分を地獄に導いています。神が救う方なんですね。自分が救うんじゃないです。で、もう一つは恵みを受け入れないということです。神様は私たちが自分で自分を救えないことをご存知だから、一方的に愛してくださってる、憐れんでくださってるんですね。一方的になんです。で、セレブレーションブラブの話に戻ると、フランクリン・グラハムさんが God loves you、 わかりましたね。神はあなたを愛してます。これを何度言ったことか数えませんでしたけど、なんか私ね、これなんかこれ持ってね、全部数えたかった気分でしたね。この4回の大会の中でどれだけ言ったのかと、一つのメッセージの中で何回、30回は連発、30回ぐらい連発したんじゃないかな。もういいよっていうぐらい。でも受け入れてないんだって、だから続けて言ってるんだって。神があなたを許し愛してますって、 受け入れてない、分かってない、受け入れてない。だからずっとそこ、そこが分からないと他もう進むことはできないんですよ。次に救われないんですよ。恵みを拒む固くなな心が私たちを地獄に送ってしまう。だから初めの一歩を踏んでいきましょう。それはね、恐れ不安と向き合うことです。さっき言ったのに戻ります。神の愛を受け入れるって恐れがあります。というか、そうですね、恐れがあります。自分の世界から神の世界に自分を委ねていくことです。愛されてるっていうことを信じて受け入れて、神様って言っていくのって子供みたいになることでしょ。心を開き、信頼し、そして神は決して悪いようにしません。その恵みにより頼んでいくときに神は救ってくださるんですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今この時代にタイムリーな、時期にかなったメッセージをくださって、お父様ありがとうございます。そして不安がたくさんある世の中、自分の周りを見てもそうだし、今までの自分の生き方もこうビクビクしていたような生き方だったかもしれません。そして世界も情勢がここまで悪くなっています。主よ、しかし今あなたが大きな声で、私が救い主だよっておっしゃってくださっていることを感謝いたします。たくさん神様の声を聞くことができていることをありがとうございます。お父様、私たちの自分で固めてしまっている部分をどうか砕いてください。恥も外聞も捨ててっていう言葉が主よ日本語であるんですけども、あなたの前に自分の恥だと思ったことをちゃんと出すことができるように助けてください。そして上からの、天からの恵みを私がシャワーを受けるように、浴びることができるようにさせてください。お願いします。お父様、あなたの恵みの働きがここにいるあなたの一人一人の子供と息子と娘たちに注がれますように、そしてあなたの御心の中で生きる、イザヤと同じように予言の言葉を持った人として生きることができるようにしてください。あなたの愛で満たしてくださり、そしてあなたの御心の中に生きることができますように、イエス・キリストの恵みと父の、本当にあなたの愛と、そして聖霊である交わりがここにいる人たち一人一人にありますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。